明日はパッと晴れるかな、たまには海でも行きたいな、明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
ケビーです。ラディオヘブン。国分寺をねじろに暗躍する秘密結社 KBJ がお送りするネットラジオ KBJ's Radio Heaven の楽しいお時間やってまいりました、はい、お相手私足技フリーダムでございます。よろしくお願いします。
フリーダム、そして P こと翔平です。
イエーイ、 P スモール、カモン、
ありがとうございます。
というわけで、
はい、
私先ほどまで山梨の方に行っておりまして、はい、ついさっき帰ってきたんですけど、はい、日帰りで、
日帰りで山梨。
そうなんですよ。というのも、ね、そうなんだよね、はい、っていうのもね、うん、最近ちょっとありがたいことに忙しく仕事をさせていただいておりまして、
ビジーですか。
ビジーなんですよ、はい、でちょっと忙しいのは嬉しいんだけど、体が悲鳴上げてきまして、
あら、
バッキバキだと。
バキバキですか。カチカチので
、まあ今日はね、はい、9月16日、あ、ピギーさん誕生日じゃないですか。
ありがとうございます。ピギーバースデースペシャルです。ということでね、
おいくつになったんですか。
サンパチです。
サンパチですか、はい、なるほどね。
ラフォーです。
そうで、まあそれはどうでもよくて、
どうでもよくない、
はい、で体がバキバキだから、
バキバキですね。
今日はちょっと休めそうだから、はいはい、温泉行きてと。
あ、癒されに。
そうなんだけど、ね、まあ子供もいるから、
そうです、ね、
温泉だけだとなって言って、うん、まあ、山梨のことを調べてたわけですよ、はいはい、したらスティル一宮っていう山梨に、はい、デンガリューがっていうラッパーがいるんですけど、
一宮ね、はい、
そう、そこでスティル一宮ってチームを作って、その人たちがウェルカムトゥー山梨っていうね、はい、YouTube の番組をやってて、
あ、そうなんですか。
山梨のなんかすげえいいところを紹介してくれてる動画、これもねぜひチェックしてほしいんだけど、で見てたら、はい、フルーツ公園っていうのが出てきた。
フルーツ公園、
笛吹川フルーツ公園、
笛吹川、はい、
一宮の方にある。でなんか調べてみたら、はい、結構ね、なんか遊具とか、うん、アスレチックとか、
あ、なるほど、なるほど、
で、お、これはいいじゃねえかと。
なるほど、子供も喜ぶ。
子供も喜びそうだし、って調べてたら、はい、そのすげえ近くに、うん、フルーツ温泉ぷくぷくっていう、
フルーツ温泉ぷくぷく
ぷくぷくっていうね、はい、ふざけた名前の温泉があるっていうから、ね、うん、あ、じゃあいいねと、うんうんうん、これをセットで行こうっつって、
子供も一緒に楽しみながら温泉もちゃんと疲れて、
そうでさ、今日雨朝から降ってて、
降ってましたね、
なんだけど、こうドームがね、
ドーム
で、でその中に遊具とかもあったりするから、これいけるぞと。
雨でも大丈夫だ、
大丈夫だと。
ライブでも、
うん、で、はい、そう朝から行って、夕方ぐらいまで遊んで、
はいはいはい、
でどんな声なのかなと思ってたら、うん、結構広くて、
広いんですか。
で、すげえ綺麗です、綺麗
だし、東京ドームぐらい。
でそこら中にフルーツの木がいっぱい、はい、
フルーツ公園の木に、
フルーツ公園の木に、ぶどうだ、リンゴだ、
まあ、フルーツ王国ですからね、山梨はね、
もうなんか。はい、取れるぐらいな、あるんです。
取っちゃダメなの。
どうなんですかね。取りませんでしたけど、さすがに。で、まあ、はい、すげえいいなと思って、うんうん、で、ぷくぷくですよ。
ぷくぷく。
フルーツ温泉ぷくぷく。
なぜにぷくぷく？
それわかんない。
ぷくぷくしてるなって。
はい、山頂にあるんだよね。
山の山頂に。
山の山頂にあって、はい、こう甲府盆地が見渡せる、ほったらかし温泉って有名じゃないですか。うん、ノリはあのノリ、
あの山の斜面にこう、
そうそうそうそう、
高
い高いにあって、はい、で、ちゃんと整備されてて、
設備がね、
めっちゃ綺麗なんだよね、ぷくぷく、
ぷくぷくも、
でもう温泉の温度、
温度、
泉質、はい、ともにバリ好み、
バリ好み、
もうすげえ最高だと。
ちなみにフリーダムさんのこの泉質の好みってどんな感じの、
泉質のことを言われると。
何とは言えない
言葉にはできない
言葉にはできないんだけど、はい、うん、温度はぬるめがいいんですよ。
ぬるめがね、長く入れる
から、ね、長く入れるから、うん、ぬる感がよくて、うんうん、で今日雨降ってて、露天があるじゃん、なんかこう雨の中で露天に入るみたいな、
わかるわかる、
これなんかおつだなぁなんつ
って、ね、なんかこうね、あの冷たい雨に打たれながら、
そうそうそう、
あったかいものつかないけど、うん、いいよね、
なんかいくらでも入れそうな気分になってくるなっていい、ね、うんうん、ぜひねちょっとねぷくぷく、ぷくぷくいいですよ、すごくいいですよ、
いいですね、
ほら国分寺から山梨なんか2時間ぐらいじゃないですか、車
まあね、ちょっと端っこまで行っても2時間で行っちゃいますからね、うん、
そうなんですよ、はい、なんもう最近はなんか週末は俺山梨で暮らしてえなみたいな気分になってて、ね、うん、
あらあらあら、
別荘でも買っちゃおうかなみたいな、
行っちゃうか、そのビジーで
行けると行けるといいんですけどね、はい、ってな感じなんですよ、なのでそんな紹介だったんですが、
いい連休初日ですね、はい、
ピギさん最近どんな暮らしぶりをしてるんですか、
ピギさんまずですね、昨日あの会社を辞めました、
はい、会社辞めたの？
辞めました。
大丈夫？会社なんか辞めちゃ
う。辞めちゃいましたもん。今日から、あの、何百連休です。
夏休み。まあ、
夏休み。遅めの夏休み。
永遠の夏休み。
永遠の夏休み始まったんですけど、
なんで辞めちゃったんですか？
まあ、簡単に言うと家庭の事情だとか、はい、まあそういうもんなので、
あんまり詳しく
は。詳しくはあれですけど。
言わない方がいいですけど、ね。
まあまあちょっと自分のちょっと勉強したりとかね、ちょっと人生見直したり、
次の仕事なんか缶とか拾って、
そうですね、
売るみたいなやつ、
そうそうそう、どれだけこうあのリアカー引いてとか、うん、リサイクル、
なるほどね、はい、そっち方面、ね、
そっち方面で、
じゃあ、うん、そうだね、国分寺国立あたりで缶拾ってる翔平が見れるかもしれない、はい、ということで、
ぜひぜひ声かけてください。
じゃあまあ、はい、新しいあれですか、
門出で
年も取り生活も一変し、
生活も一変し、無職になり、
はいはいはい、
はい、
無職透明、
無職透明です。
なるほど、
はい、
新しい色に染まっていきたいですね。
ありがとうございます。
で
、うん、まあそんな、はいはい、中でちょっと前ですけどね、はい、面白いちょっと不思議な体験をしたので、今日はちょっとそのお話をさせていただいてもいいですか。
怖い話。
ある意味怖い話。
マジか。うん、聞かせてくれよ。
まあ先日うん、あれは土曜日だったかな、うん、ちょっとまあ一人でふらっと時間ができたもんですから、はい、夜、まあ、飲みに行ったんですよね、
ほうほう、
近所の庄屋、
国立のはいはいはい、
庄
屋、
はい、
喜んで、はいはいはい、
一人だったもんですから、
うん、
ピギーそんなに一人で飲むの得意じゃないので、
得意じゃないよね
得意じゃないんで、カウンターが庄屋はあるもんですから、うん、まあ一人でくらっと入って、
はいはいはい、
まあ食べてたんですよ、食べ、
何食べてたの？
なめろ。
なめろね。
なめろ。アジのなめろと。
ちびちびやりながら。
そうそう、ちびちび飲みながら、
うん、
ちょっとネット漫画なんか読んでてね。
はいはいはい、はい、俺が教えてやった。
そうそうそう。
左利きのエレン。
左利きのエレン、面白いよね、あれね。
面白いね。ちょっと後で話そうよ。
それはね、まず別途。はい。
後半で。
なんてこう、一人でちびちび飲んでたらね、
はいはいはい、
まあ隣に、40代ぐらいかな、うん、前半ぐらいかな、女性がまあ後から座って、
女性、
ええ、まあ一つこう椅子をね開けて、
はいはいはいはい、
カウンター越しに座って読んでたら、うんうん、まあちょっとしたから急に、
うん、
話しかけてこられたん
です、ね、ほう、何でしょう、
さっきからなんか携帯電話一生懸命見てるの何読んでらっしゃるんですかと言われまして、
ほうほうほう、なるほど、
ええ、なんかニュースかなんか一生懸命読んでるのかなと思って言われて、いやまあ漫画読んでんですよなんて、
ほうほうほう、急になんだと
ドキドキしますよね、
まあまあまあまあ若干 ねドキドキします
わ、女性から声なんかかけられる
の、
妙齢の女性から、ね、
うん、
でまあ会話をするわけですよ、
まあしますわ、
よく来ますかとかね、
はいはいはい、
どんなとこで飲んでんですかとか、
はいはいはい、たわいもない、
ね、たわいもないこうやり取りを15分20分続けましたかね、
うん、結構ね、やりましたね、
まあ、その女性の方もなんかちょいちょい一人でね、そ
う
やって飲んでたり、
うん、
まあ国立近辺で、
はいはいはい、
なかなか飲んでらっしゃると、
おっしゃるわけだ、
はい
はいはいはい、
でまあ徐々にこう会話も弾み、うん、
はいはいはい、あれあれ
あれあれで向こうから この後どうすんですか。
おお、グイグイ来るね。
なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、
ね、だどういう状況それ。
もうこっちももう顔真っ赤でしたけども。
酒なのか何なのか。
酒なのか何なのか。
はいはいはい。
で、まあ向こうの方がね、カラオケ好きですかなんて。
ほう。
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 好きですよ。
もちの論ですよ。
私カラオケ好きなんですよね。
ほうほうほう、
僕もカラオケ好きですね。なんて話をしてて。
そうですよね。僕は意外とカラオケ好きですからね。
一人カラオケってしてみたくて、なんてこう言い出してですね。
あれと。
あれ
一人だ。
一人カラオケ、いやでも一人じゃ寂しいからなんて言いながらもね、まあ、こっちもちょっと、
はいはいはい、
あのドギマギ踏み込めないですよ、それは。
まあそれはね、こちらの最新持ちですからね。なかなかね、
まあそんな話をしつつ、結果的に、じゃあカラオケ行ってきますと言って、その女性はお店を後にしたんですね。
何それで終わりと終わり？何何、
まあ、そんなもんですよ。
まあそんなもんだよね。そんなもんだ、
まあ、
きっと。
まあまあね。
うん、
30分ぐらいちょっと話して、俺もなんかこんな久しぶりにちょっとドギマギする、
はいはいはい、
いい経験したななんて思って、俺も30分後ぐらいですかね。
その、
会計して出ようと、
はいはいはい、
チェックしてですね、レジに行きました。
はい、
店員さんがなんかちょっと困った顔して、
何でしょう。
言ってくるわけです
よ。はいはい。
あの隣の先ほどのお客様と会計一緒でいいですか。
おお
おいおいおいおい
マジ
いやいや、もちの論で違います
ちげえよと
全く知らないと、
誰だと、
誰だと食い逃げだったんですね。
うわマジかよ、一応じゃああれだ、連れと見せかけるために
隣の豚に
豚と話してたと、
はいはいはい、
ど
うやらそのお金も払わずフラッと出てったと、
はいはいはいはい、まあね、あの、まあ、ちょっと電話しに行く感じとかで出れちゃうもんね、
びっくり、
それいや、そいつやってんな、
やってんな、
相当やってんな、それな、
やってる、
やべえな、それ。
まあちょっとね、なんか会話を振り返ると、なんかここの庄屋はもう今日で最後かななんてそういえば言ってたなみたいなのがあって
マジか、すごいねそれ。
夏の不思議な、
夏の不思議な話だね、マジで
体験でしたと。
すごいね。
皆さんはそんな体験ありますか
あるかね、そういう居酒屋にまつわる不思議な話とか、
不思議な話とか
なんかあったら聞きたいね。
聞きたいですよね。
それ面白い。
まあね、そんなナンパなんかされるわけねえと。
こんな。
いうことですよ、こんな部下に。
ちょっと舞い上がってたんでしょ。舞い上がってた。
舞い上がって
たんでしょ。
マックス、マックス舞い上がってた。
恥ずかしいね。
恥ずかしい。
いや、でも。はい、いいお話
ありがとうございます、
頂戴しまして、
ありがとうございます。
はい、なるほどね、
はいはい、
というわけで、なんか皆さんの居酒屋体験談、もしくは食い逃げ体験談、
逃げ体験談
した方でも、された方でも目撃情報でもいいので、はい、
お待ちしてま す,
お待ちしてます。というわけで、そうだな、さっき左利きのエレンの話が出たんで、
はい、そうですね、
ちょっとだけ紹介したいんだけど、はい、左利きのエレンっていう漫画がね、
うんうん、
あって、
あれはあれですかね、なんかメディアで言うと
ケイクスっていう、
はい、
メディアがあって、はいはい、まあ、リンクは貼っとくんですが、
うんうんうん、
そこで連載してるね、
はい、
カッピーっていう人が書いてる、
カッピーさんっていうね、
左利きのエレン、あれフェイスブックポリスとかさ、
うん、
なんか結構ネットで話題になった、
なんかそういう もともとそういうなんかちょっとこう、
そうそう、おしゃこうとか、
はい、
うん、なんか結構 ね,
でね、俺はそのフリーダムさんから教えてもらって読んだんですけど、うん、はい、
どうでした。
いやー、なんか広告業界っていうかね、うん、ああいうところ、
そうだね、簡単にあらすじというか、はい、設定を言うと、うん、まあ広告業界が舞台なんだけど、そこでいろんな、いろんなキャラが出てくるんだよね。デザイナ ー,
イナー
と クリエイティブディレクタ ー, ー営業アーティストカメラマンモデルとか、
うん、
でその個性っていうか、個人個人全員にドラマがあって、
ね、
そのドラマの激しいぶつかり合い、
そうそうそうそう
っていう感じ。
みんなに物語がね、
そうみんなに物語背景があって、だから誰が読んでも結構、あ、こいつは俺だって思えるやつが多分いると思うんですね。
そうそうそう、ビギーなんて本当もうあの営業マンだから、
そうだよね、やっぱあの流れ川くん、
流れ川くんとかね、
多分めっちゃ
感情移入しながら読んでました。
まあ僕もデザイナーなので、やっぱりすごい主人公の朝倉くん、
朝倉くんね、
そう。でも一番のあるテーマっていうかのは、やっぱ天才になれなかった君たちへなんだよね。つまりあの一郎になりたいと朝倉くんはずっと思っててやるんだけど、結局その天才と呼ばれる域にはいけないと、
そう、
行ききれないと、うん、でも世の中の 99.9% はそういう人で構成されているはずなんだよね。
そうね、程度の違いはあれど、
程度の違いはあれ、うん、そしてやっぱり俺も途中で気づくわけですよ、
うん、
あ、俺天才じゃねえっていう
あーねー
だいぶ若い時にだけどね、
人間慣れしてもね、
うん、あれっつって
感じる時は遅から早からあるよね。
そうそう、スターじゃねえと、うん、そしてスターダストぐらいだったらなれるかなと思ったら、はい、スターじゃねえからスターダストにもなれない、
星屑にもなれやしねえ、
ただのゴミくずだったと気づくわけですよ
、
まあそこで僕はスターダスト、いや俺はダストスターになるゴミの星になってやろうというふうに思って今頑張ってるわけなんですけども、まあまあまあそれはいいんだけど、はい、まあその天才になれなかったあの自分との葛藤、
はい、
そして天才たちのまばゆい光、
まばゆい光とその人たちのまたね、うん、葛藤というか、
そう、そしてそれを、はい、取り巻くいろんな人たちの熱いドラマ、
ね、そういうマネージャーさんたちのね、
うん、
ドラマだとかね、
そうなんでね、多分ね、うん、次週ぐらいあれ最終回っぽいよね。
そうですね、もう60何回みたいな感じでちょっとあのやってますけどもね、まあ、毎週毎週
あのね、うん、KX で読むのが一番いいんだけど、うん、あれ有料なんだよね、
有料
で、とりあえずお試しで1週間ぐらい入れるから、うん、まあ、エレンだけ読んで、
全然読めちゃう、
読んでやめるもよし、う
ん、
まあでもコンテンツすごい充実してるからさ、
なんかいっぱいね、
ケイクスって、うん、まあ入ってても面白いと思うし、
ね、
そう、あとすげえケイクスの中の漫画ですげえおすすめなのが、うん、やれたかも委員会、
委員会ね、
あれ超面白い、ね、
あれもね胸キュンですよ、
そうなんだよね、
超青春、
やれたかも委員会は、はい、あのいろんな人たちの、はい、あの日やれたかもしれないっていう、
そうそうそうそう、
結局やれないんだけど、そうそうそうそう、あれやれたよなあの日っていうエピソードをいっぱい短編で ね、
そうね、
読み切りだから読みやすいし、
はい、
あのクラブの夜のさ話、
そう、ね、そうね、
あれ屋上でめちゃくちゃキスしたっていう、はい、あの時の描写半端じゃなく、
ドキドキ、クラブに行ったことがある人たち誰しもその
なんか、ね、
同じような体験は、ね、
似た体験は実はあるんじゃねえかみたいな、
あの胸つまされるとえぐられますよ、あれは、
はい、とその2個は特におすすめですね、
はいはい、
であと左利きのエレインで俺一つ言っときたいのは、
はいはい、
絵はすげえ下手です、
うん、
ね、もうラフだろみたいな、
巨人張りにね、
巨人よりやべえかもしんないけど、うんうん、でもさあれを巨人とかさエレンとか見てると、はいはい、漫画は絵じゃねえなと、
そうね、
うん、脚本と、
本当ストーリーとの
とパッション、
パッションだね
パッションだなっていうのはすげえ思うよね、
うん、
まあとりあえずね、はい、あのそろそろ最終回を迎えようとしているので、
はい、
今すぐチェックした方が、
チェックしてください、ぜひ
この熱量をチェックした方がいいと思いますよ、はい、ということでですね、お便りの方、
はい、
いただいております、
ありがとうございます、
いつもの石井さんからですね、
石井さん今日もありがとうございます、
ありがとうございます、レディオヘブン85聞きました、面白かったです、
ありがとうございます、
セブンイレブンのラーメン、特に担々麺を試してみたいなと思いました、
は
い、う
ん、ぜひぜひ、
そうこれね、あの、うん、久々に実食してアーダコーダー行った時に紹介した担々麺、ね、はい、これは非常にうまいので、はい、食ってみてください、またフリーダムさんの思い出せなかったチーズがゴルゴンゾーラと分かってよかったです、
ありましたね、はい、ゴルゴンゾーラチーズ、
友達がゴルゴンゾーラに蜂蜜をかけて食べていて、はい、衝撃を受けましたが試してみたら美味しかったような気がしました、
なるほど、
これ美味しいんです、
ね、美味しいよね、うん、
自分はゴルゴンゾーラが子供の頃は苦手でしたが、
うん、
今は割と好きかなと思っています、銀杏も大人になって美味しさが分かった気がします、
あ確かに確かに、
皆さんは子供の頃は苦手だったけど、はい、今は好きなものってありますか、
うん、
体調に気をつけて頑張ってください、また楽しみにしています、ということでありがとうございます、
ありがとうございます、
そうね、子供の頃
あるね。でも銀杏なんかそうだよね、本当ね。
銀杏もさ、わけわかんねえ味じゃん、
臭いじゃない、
くっせえしさ、何これみたいな、
苦いしね。
それで言うと、うん、フリーダムの代表格はミョウガですよね。
ミョウガ、確かに確かに。
ガキの頃ミョウガ食って、なんじゃこりゃと、
なんかね、辛いんだか、
なんかもう
苦いんだか、
科学の味じゃんみたいな、ね、
確かに
思ってたんだけど、あれ急に来るよね、あれっつって
来るね、
ミョウガうめえみたいな、
うん、
っていうかむしろミョウガが食いたいみたいな。
ミョウガ単体で行くようになるもんね。
ねえ、
しまいには
つけたやつとか
ね。つけたやつとかね。
豆腐とかだってミョウガ食いたくて豆腐食ってるみたいな感じあるぐらいで。
あるあるあるある。
ね、なんであんな急に来るんだろうね。
そう、あの辺なんつうのね、総じて大人の味とよく言いますけども。
ね
え。
ピギーなんか。
ピギーね、なんかもっとポピュラーなね、あの食べ物で言うとナス。
ナス？
ナスね、子供の時ダメだった。
あ、そう。
あの、なんかブチブチしててさ。
あ、食感ね。
食感もそうじゃない？
うん、
紫じゃない？
まずね。まず紫だ。
ビジュアルがダメだったよ、まず。
はいはい、はい、
うん。で、まあ、できるだけ食べないように、子供の頃避けてきたんだけど、今もう大好き。
ナスが。
ナス大好き。
そんな好きだったっけ？ナス好きの印象あんまないけど。
うん、まあ、あの、大好きって言うほどじゃないけど
そうでしょ。
まあミョウガと、ミョウガとしてるミョウガと。
でもなんかさ、ナスってさ、どっちかっていうと調理法によらない？
まあね、まあね、
麻婆ナスとか超好きだけどさ、
煮浸しとかさ、
ああ美味しいね、
揚げナスとかさ、
ああ美味しいね、
結局ナスって何でも美味しいじゃない今。
確かに、調理法でだいぶ印象変わるよね、ナスはね。確かにうまいっすよね。
今ね、もう麻婆茄子を代表としてこう、おかずの主役にも
主役に躍り出れるぐら
いなんですけど、まあそういう子供の時ダメだったなと、このお便りを見て一番思ったのはナスビです。
ナスビ、はいはいはい、あと何かあるかな、
何かあるかな。
俺ね、マスタードもダメだったんだね、
あ、そう、
子供の時。辛い、あの、いや辛いとかじゃなくてさ、あれこそ本当科学の味じゃん。
まあね、
マスタードみたいな。
まあ調味、なんだろうね、こう調合してるからね。
うん、なんかこう、科学で作ったものでしょみたいな。すげえ黄色いし。
まあ色がね。
色がね、まずね。
子供の頃って結構色でね。
うん。
ちょっとこう、なんか自然じゃないものに関しては拒絶するよね。
あるよね。
はい。
まあでもそれも、もう今マスタードなしじゃ生きていけないですよっていう。
生きていけない。
うん、からし欲しい。
チキンナゲットも。
ああ、マスタードソースだね。子供の頃はさ、絶対にバーベキューじゃん。
バーベキュー。
バーベキュー一択じゃん。
一択じゃん。もう今や。
今やもうマスタード。
マスタード
一択になったよね。確かに確かに。
とんかつのマスタードでしょ。
ちょっとないとやっぱ寂しいよね。
寂しいよね。
うん。
串揚げとかもさ。
ああ、そうだね。やっぱからしねえとな。
からしないと
だよ
ね。
そういう風になるよな。あとなんかあるかな。いまだに嫌いなもんとか逆にあるよ
な。あの、ピギやトマト。
ああ、言ってるよね、あいつの。
まあ一回トマト好きじゃないね。
あれでしょ、でも熱通したやつは大丈夫でしょ、
ブルスケッタまで大丈夫
あ、
どこからっていうと、
どこからっていうと
熱通して個体を切ってるフランスパンに乗ってるオリーブオイルをかけたブルスケッタ
は
大丈夫だけど、
もうそのまんまとか、
あのよくね、あの冷やして、冷やしトマトでこう塩だとかなんだかけて食べる、あれはダメ。
あ、そう、なんでだろうね。
ミニトマトもダメ、トマトジュースもダメ。
あ、そう、俺はね、あれなんだよな、別に食えないわけじゃないんだけど、イクラが全然好きじゃないんだよ
ね。あ、そう。
うん。
寿司ネタではね、子供の頃なんか子供大好きな。
なんか今でも全然。
あ、そう。
うん。米倉家は、ああ、でも、うちの子供イクラ好きなんだ。
本当に。魚卵がダメってこと？
いや、魚卵は好きだよ。明太子も好きだし、あれなんだけど、イクラがなんかね、あれ、これうまいのかなみたいな。
うまいじゃないですか。全然。
なんか、全然ピンとこないっていうか。
飛び子は？
飛び子食える。
飛び子食えるのにいくら食える。大きさの問題なの？味の問題
か。味と大きさの問題かね。いくら丼とか、うわ、嫌だなって思う。
うっそー、
うん。
そうですか、意外ですね。
そうなんですよ、
ね。魚卵大好きそうなのに。
魚卵の通り。
魚卵の通り。
うるさいよ。
うまいね。
っていうね。
はい、
なるほど。そんな感じですが、皆さんも何か、あの、子供の頃苦手だったけどね。
そうですね。
とか、まあ、 そうだな、まあ、なんか食べ物にまつわる思い出は、はい、ぜひ聞いてみたいので、
食べ物は何でも熱く語れますので、
熱く語れるので、ね、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。というわけで、はいはい、まあ、今日は2人だしね。
そうだね、
雨も降ってるしね、
台風も近づいてるからね、
早く帰らないといけないから、ね、そうそんなところにしたいんですが、はい、まあ、告知というか、10月1日に、はい、10時半から15時半、はい、木漏れ日広場国分寺公園ので、ピクニックヘブンを開催して、はい、しますと、まあ、準備の方もね、いろいろとしてますんで、
あと2週間ですね、
もうあと2週間か、
楽しみだ ね,
ね、天気がね、本当ね、うん、心配だね、
今回初めて秋に、
そうなんだよね、秋意外と台風来るみたいだね、
そうするんで ね秋雨がねちょっと心配なんだけども、
まあまあまあ、
僕はあれ雨だと
中止です、中止なので、はい、皆さんちょっとてるてる坊主の準備をしていただいて、
祈祷していただいて皆さん、
というね、はい、感じで、ぜひ皆様に、あ、そうだ、言うの忘れてたけどさ、俺たち石井さんに会ったじゃん、
そうそうそう、前回さ、
そうそうそう
そ
う、その
石井さんに会いましたっていう
話をねしたかったんだけどね、そうあのいつもお便りいただいてる石井さんと、はい、あの井田宗秀君、はい、カメラマンの展覧会で初会うっていうね、はい、なんかちょっと嬉しいだよね、
あなたが
あなたが
石井さんですか、
あなたが石井さんっつって、
ピギーさんみたいな、
フリーダムさんみたいな、はい、とうとうね、あの、夢に思ってたリスナーと会う、
リスナーと会うというのは
実現してきた、
ばったり偶然ね、本当によ
かったよね、なんかなのでね、あのそういう体験をもっとしたいんで、はい、あのこれ聞いてる他のお便りくれてないあなたもぜひ一度、
はい、
送ってみては
一歩踏み込んでね、
一歩踏み込んでると、はい、ちょっと人生が、
はい、多分毎週こう送りたくなっちゃうと思いますので、石井さんみたいに、はい、
ぜひよろしくお願いします、お願いします。で、最後にですね、はいはい、あのピクニックヘブンの一応ヘッドライナーというか、ライブをやっていただく、
気合バリバリでね、準備していただいてる、ね、そうですけども、
ファニーガイズの、はい、セカンドアルバム、おすすめより、祝杯の歌をかけて、終わりにしたいと思います、はい、ということでレディオヘブンボリューム86でした、はい、ありがとうございました。
別れ話はいつもため息ついて Please don't go、 一人になって泣くのは強がりじゃないさ、恋の終わりにいつも突然訪れるの、笑い飛ばしてやるなら強がりはやめた、ドレスを脱ぎ捨ててヒールを投げ捨て、気ままに踊り歩いて朝までに帰ろう、うん、さよならからはいつも旅の始まりが来るよ、さあ祝杯をするならファニーガイズを呼びな、
ダンシングオールナイト、今夜の君は一人じゃない、こんなステップで登場していただきましょう、ファニーガイズ、ビーンにマスターセイ、ヨッチインザハウス、みんなお待たせ、
ドレスを脱ぎ捨ててヒールを投げ捨て、気ままに踊り歩いて朝までに帰ろう、さよならからはいつも旅の始まりが来るよ、さあ祝杯をするならファニーガイズを呼びな、さよならからはいつも旅の始まりが来るよ、さあ祝杯をするならファニーガイズを呼びな、ファニーガイズを呼びない。